中学生ボランティア新聞令和3年3月発行やまびこだよりナンバー159。紙面には特集記事、各校のボランティア、地域活動の紹介、あの災害を忘れないでの3つのテーマが取り上げられています。特集テーマ、子ども食堂にようこそ。勉強したり遊んだり食事もできる子ども食堂はみんなの居場所です。子ども食堂とは、子どもが一人で行くことのできる無料または数百円でご飯が食べられたり、地域の人たちに出会える場所です。ある子ども食堂の一コマです。週末のご飯は僕一人なんだ。お母さんがお仕事の日はお弁当を買って食べるの。そんな時、子供が一人でも入れるのが子供食堂。栄養満点の温かいご飯を作って待っているのは、近所のおじちゃん、おばちゃん、お姉さん、お兄さんたちです。そこで、長野県内の子供食堂をいくつか紹介します。その場所は皆さんの住んでいる地域や学校の近くにあります。公民館や児童館、近所のお店や商店街などの一角にあります。また、子ども食堂は、地域食堂や子どもカフェ、みんなの食堂などと呼ばれており、学校で配られる案内やチラシ、地域の掲示板などに案内があります。公民館や児童館では、週末や長い休みの時、子ども食堂が開かれます。家族やお友達と一緒にご飯を食べることができます。料理を作ってくれるのは地域の大人の方々です。おいしい、楽しいと言ってもらえるようにメニューをいつも考えていますと話してくれました。同じように近所の商店街のお店も子ども食堂として開いています。店の定休日や空き店舗を使っています。そこでは地域の方も一緒に過ごしたり、高校生などのお兄さんやお姉さんたちと遊んだり、宿題を見てくれることもあります。近所のお年寄りもやってきたり、いろんな人たちに出会える場所です。地域の方が、みんながやりたい計画があれば、大人も一緒に楽しみます。と笑顔で誘ってくれます。近所のお店や駄菓子屋も子どもたちがおやつを食べたり宿題をすることができます。駄菓子屋の店長さんは、みんなが大きくなっていくのを見るのも楽しみだよ。元気な挨拶にパワーをもらうね。など優しく見守ってくれます。子ども食堂は、みんなでテーブルを囲んでご飯を食べることをしていましたが、最近はコロナウイルス感染症の予防をしながら子ども食堂を開いています。私たちも利用するときは手洗いうがいをして感染症対策をしましょう。その一環として、お弁当やおにぎりなど一人一人に配る形にしています。お弁当を渡すときは、高校生が手伝ってくれたり、メッセージカードをお弁当につけたりと、少しでも声をかけたり、気持ちを伝える工夫をしています。直接会うのではなく、パソコンやタブレットを使い、離れた場所の友達や先生と顔を合わせながら食事や勉強をする、子どもの居場所アットバーチャルの取り組みもあります。まとめとして、子ども食堂はみんなの居場所です。そこではご飯を食べられます。宿題や勉強のほか、友達や町の方とも遊んだり、一緒に過ごすことができます。何か困ったり悩んでいるときは相談をすることができる場所です。子ども一人でも入れるので気軽に立ち寄ってみてください。特別コーナー。SDGs17 のゴール、私たちができること。 今回は目標1、貧困をなくすことと、目標12、責任を持って生産し消費することについて紹介します。目標1、貧困をなくすこと。世界中のあらゆる形の貧困を終わらせる。目標1を達成するために世界の国々が合意したこと。以下3項目あります。1、すべての人が失業のような状態から守られ、医者による診察など必要なサービスを受けられるようにします。これは社会的保護と呼ばれ、特に最も貧しく弱い立場にある人たちを守り、支えるための仕組みです。2、貧しい人が他の人と同じように必要なサービスを受けられ、仕事や土地を得られ、新しい技術を使ったり、会社を作ったりすることができるようにするための政策に、お金や人材などを使います。3、災害など洪水や干ばつといった気候に関係する災害や、その他の経済や社会、環境の突然の変化などから、貧しい人が受ける被害や影響を減らし、災害から立ち直る力を高めます。一緒に考えましょう。なぜこの目標は子どもや若者にとって大事なのでしょうか。目標12、責任を持って生産し消費すること。持続可能な方法で生産し消費する。目標12を達成するために世界の国々が合意したこと。以下5項目あります。1、1人当たりの捨てられる食べ物の量を世界全体で半分にするよう人も企業も取り組みます。2、国際的なルールに従って空気や水、土を汚さずに有害な化学物質が管理されるようにします。3、3R、リデュース、リユース、リサイクルを通して廃棄物を減らします。4、大企業が責任を持ち、情報を公開し、環境に優しい活動を行うようにします。5、人々が自然と調和した暮らしに関する知恵や知識を得られるようにし、持続可能な生活習慣に必要な情報や手段を提供します。一緒に考えましょう。水や食べ物、木、エネルギーといった資源を無駄にしないよう、毎日の生活であなたがちょっと工夫すればできることは何がありますか？次は、各校のボランティア、地域活動の紹介です。まずは、木島平村立、木島平中学校の取り組みを紹介します。輝け、木島平未来塾。地域の一員として自分たちができることを。木島平中学校では、総合的な学習の時間の一環として、輝け、木島平未来塾の活動が始まり、6年目を迎えています。今年度は、2、3年生が7つの講座に分かれ、地域の物、人、こととつながりながら学習を深めてきました。地域のお困り解消隊、通称 OK 隊の講座では、 村民の方々の困っていることを公募し、隊員が現地に足を運んで様々な活動を行いました。昨年度までは、キャンプイベントのスタッフ、沿道の花壇への花植え、高齢者のお宅の庭の草取り、農家のお手伝いなどなど、村民の方と触れ合いながら活動を行ってきました。今年度はコロナ禍の状況下で自分たちにできることをと考え、お年寄りの方々の運動機能を低下させないための踏み台を作りました。また、今年で3年目となるアートデザインクラブの講座では、毎年多くの依頼をいただいています。村営図書館の装飾、道の駅オリジナルの缶バッジ、保育園前の飛び出し注意の看板、デイサービス外壁のタイルアートなど、生徒がデザインしたものが形となっています。面と向かい、手を取り合って活動することが難しい状況の中で、住みやすく暮らしやすい村にしていくために、地域の一員としてできることを考え、地域との関わりを大切にしながら、形にしていきたいと思います。これらの活動の写真が4枚あります。続いて、長野 SDGs プロジェクトの取り組み。みんなで作ろう SDGs ポスター作りの紹介です。小さな行動もみんなでやれば大きな変化に。長野 SDGs プロジェクトは、長野県内の学校や会社、役所などが一緒に SDGs を多くの市民へ広げていくプロジェクトです。プロジェクトでは SDGs のことを分かりやすく冊子やインターネットで紹介しています。学校では SDGs を学び考える授業をしています。そこで学んだことを私たちのできることは何か考え、それに取り組んでいくことも大切なことです。SDGs ポスター作りでは、これからの一人一人の取り組みなどを表現して、多くの人たちに呼びかけています。四つのポスターの紹介をします。1、茅野市立英明中学校中学3年菅原文香さん。作品に込めた思い。このままでは地球の自然環境が持続不可能ということを訴えかけるメッセージを考えました。ポスターの説明。空から見た地球の一部が紙いっぱいに書かれ、緑色の陸地に、森を豊かに、海も豊かに、森がなくなると海はどうなるの？と書かれています。2、信州大学教育学部附属長野中学校中学2年2班。作品に込めた思い。街がきれいだと心もきれいになる。街を大切にしてほしいという思いを込めました。ポスターの説明。街の風景の上に長野県の県章を両手の指で囲った絵が描かれています。さらにその上に、SDGs、街がきれいだと心もきれいになると書かれています。3、長野市立裾花中学校、中学2年、広田直さん。作品に込めた思い。そのご飯捨ててもいいの？ご飯が悲しい感じになるように周りを黒く塗りました。字のところは少し黒色を薄くして字を強調させました。ポスターの説明。悲しげな顔をしたお茶碗にご飯が山盛りに盛られています。その下に、そのご飯捨てていいの？残食を減らそう世界のためにと大きく書かれています。4、長野市立裾花中学校中学2年伝田光大さん。作品に込めた思い。川へのポイ捨てをなくしてほしいという思い。ポスターの説明。廃車や プラスチックゴミが捨てられた川の絵の上に、海なし県から考えようと赤文字が書かれています。あの災害を忘れないで、令和元年東日本台風災害を振り返って、長野市立東北中学校の取り組みをお伝えします。普段の行いが災害を乗り越える力に、令和元年2019年10月、台風第19号の大雨で千曲川が決壊し、東北中学校の校舎内には泥が溜まり、授業ができなくなりました。2週間ほど学校は休校し、10月下旬には授業を再開しました。休みの間、生徒たちは自主学習を進めたり、自分のできることで片付けを手伝う生徒もいました。学校再開後は、校舎の修繕をしながらの授業となり、マスク着用や手洗いなどが習慣となりました。これらの教訓は特別なものとしてではなく、普段からの行いとして身につき、災害に対しての心構えや現在のコロナの感染症対策の中でも生かされています。また、こうした経験により、自ら取り組む学習の力がつき、自分のできることや得意な分野を生かし、学校や地域活動に取り組む姿勢が身についたと思います。学校の OB の皆さんや地域の方、ボランティアや自衛隊など多くの人たちが片付けに力を貸してくれました。地元大学の学生さんは学習支援のボランティアとして関わってくれました。多くの人のつながりと協力に感謝しています。校舎1階部分は床下や壁の部分に水や泥が入り、取り替え工事を行うことになりました。約1年が経過した令和2年9月に学校の修繕が完了しました。これらの写真が6枚あります。以上で紙面の紹介を終わります。発行・お問い合わせは、社会福祉法人長野県社会福祉協議会まちづくりボランティアセンター、郵便番号 380-0936 長野市大あざ中御所あざ岡田98番地1長野保健福祉事務所庁舎内、電話 026-226-1882、ファックス 026-227-0137、 電子メール vcenter@nsyakyo.or.jp、 ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp、公益社団法人信濃教育会、郵便番号 380-0846 長野市朝日町1098、電話 026-232-6994、 ホームページ http://www.shinkyo.or.jp/。 やまびこだよりは長野県社会福祉協議会のホームページから PDF ファイルおよび音訳データとしてダウンロードできます。ホームページ http://www.nsyakyo.or.jp。この新聞の発行には、皆さんの赤い羽共同募金が役立てられています。18歳までの子供がかける、子供専用の電話、チャイルドライン、フリーダイヤル、0120-99-7777。困っているとき、悩んでいるとき、なんとなく、 誰かに話したい。そんな時、気軽にかけてください。ちょっと言いにくいことでも名前は言わなくていいので安心して話してください。お説教はしません。どんなことでも一緒に考えます。以上で、中学生ボランティア新聞、令和3年3月発行、やまびこだより、ナンバー159を終わります。